はい、皆さんこんにちは。 XR やメタバースの今を伝えるモグラ VR ニュースのポッドキャスト、モグラジオです。モグラジオではこれらの分野から注目のテーマ、トピックについて掘り下げて語ります。パーソナリティは私、モグラ VR ニュース副編集長の水原由紀と、
はい、編集長の寸久保でお送りします。
はい、皆さん、というわけで今週もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
3月入ったんですけど、花粉がすごい、はい、今年は。
うん、いや、そうなんですよ。いや、なんかどうなんですかね、自分では分かんないですけど、なんか鼻声なんじゃないかっていう気がしてるんですが、そんなことないですかね。
若干みたいなところあります
けど。ああ、そうですよね。
一昨日くらいに薬を1日ないか半日飲み忘れたんですけど、花粉用の、まあひどい目に遭いましたね。なんかやったのと目がかゆいなと思ったら、まず飲み忘れてたっていう、
まあ、ちょっとこれはですね、2人とも花粉症が重度な人たちが喋っているということで、はい、いや、僕も鼻水と目がめっちゃ痒くなるのがあるんで、はい、
わかります。
いや、なんか薬もね、なんか1日2回って書いてあるんですけど、今なんか3回か4回ぐらい飲んでるんですけど、大丈夫かな。
大丈夫なんですか。ちゃんと目薬さすか、なんかそれ用の花粉対策用の目薬的なやつとか、はい、あの辺を持ってくるのがいいのかな、
そうですね、
気はしますけど、まあ、今年はなんかね、10年ぶりくらいの超当たり年らしいので、花粉的には。
ああ、そうなんですか。なんか毎年すごいみたいな、これもなんか、夏の暑さと冬の寒さと同じような感じで、なんか、何年に一度みたいな、なんかよく聞きますけど、花粉もそうなんですね。
なんかそういうのがあるらしいですよっていう、ちょっと、これから日本気象協会とか公開しているものだ と、千代田区の花粉飛散量だったりするとですね、2011年の杉と2013年がすごいんですけど、14、15、16、17とかはそんなに高くなくて、あと20年、21年とかは、20年はそんなでもなかったっぽいみたいな記述がされてます。記述というかグラフが出てます。これ多分、ガラス板か何か置いといて、その時間内にそこに付着したものの数で測ってると思うんですけど、飛散してる総量、まあ、おそらくは20年と比べると21年がでかくて、今年はさらに当たり年で、22年がそうでもなくて、今年はさらに当たり年らしいぞという感じですね。
実際2020年とかね、誰も外いなかったじゃないですか。
いなかったですか、あれ。
2020年3月4月、
予想とか見てると結構、でもまあ取ってるデータによってまだばらつきがあるっちゃあるんですけど、今年はすごいですね、当たり年。
そんな、はい、ちょっと聞き苦しいかもしれない状況で、
はい、すいません、
ね、はい
はい、今回もやっていきたいと思います。で、今日のテーマは、こちら、どどん。
モグラネクストは AR、VR、VTuber を含むアバター領域に特化したリサーチコンサルティング開発サービスです。業界随一のコンサルティング力を武器に、開発、調査、アドバイザリーなど、幅広く企業・行政機関の XR の取り組みをご支援しています。モグラネクスト公式サイトより、ぜひ気軽にご相談ください。
開発ツール、あれこれ。
はい、
あれこれ。ということで、なんかすごく雑把なというか、いきなりね、ふわっとしたような話なんですけど、今回主にゲームエンジン周りのちょっとトピック、結構いろいろ溜まってきてるのが出てきてるんで、改めて
ざ
っと
ね、
いきたいっていう感じ
です、
ね。
いや、なんかこの 1,2 週間ですかね、まあ、今ちょうど3月の3日に収録してるんですけど、なんか 1,2 週間でやたらユニティの話とか、まあ、ゲームエンジン周りの話をよく聞くなということで、まあ、なんかニュースがたくさん出てきているので、まあ、ちょっとそれを少しあれこれっていうことなので並べながら、ちょっとゲームエンジンのことを紹介していきたいなと、っていうことですよね。で、まず多分ゲームエンジンとは何かっていう話とかをしていかなきゃいけないんですが、最初にちょっとお断りをしておかなければいけないと思ってまして、一言言ってきますと、我々、開発者ではないので、日常的にゲームエンジンを使ったりとかしている仕事はしてないので、正直その一個一個のトピックの細かいところまでは正直分かりません。はい、なので掘れば掘るほど分かんなくなっていく感じなので、トピックとして紹介したりだとか、まあそれがその業界的にとか、まあ少しそのビジネス的にとか、ね、業界動向的にどういう流れなんだろうみたいな、まあ、そういう感じ の, お話をすることになりますので、そこはちょっとご承知おきくださいということで、まあ、気になる方はぜひそれぞれ、ツール等々はご自身で調べて見に行っていただければというふうに思ってます。
はい、 ということで、まあ、いろいろね、ゲームエンジンというと、まあ、ユニティ、アンリアルエンジン、あと最近だと、ゴドーの 4.0 がリリースされたんでしたっけ、オープンソースで無償のゲームエンジンですね、こいつは。
第3のゲームエンジンとして出てきてるやつですね。
でも、ユニティ、アンリアルっていうか、こう、二大巨頭で第3のっていうと、こう、第3の枠で、こう、無限に出てきますからね。
まあ、確かに。
クライエンジンとか、アマゾンのランバーヤードって今どうなってるんでしたっけ。
ランバーヤードは終わったんじゃないですか、もうほぼ終わってしまったんだと思います。
書いたりしますけど、まあ、オープンになってるやつだとよくあるのはその辺なのかなというと、ゲームエンジンって一口に言ってもこうナイス製のものというか、各社さんが自社で持ってらっしゃるものとか、あと供与されてる、供与というか貸与されてるものみたいなのいっぱいあると思うんですけど、今回は主に、どっちかというとこう、まあ、クリエイターの方とか開発者の方が里使えるもの、まあ、基本的に無償で提供されていて、売上状況等に応じて優勝になるタイプのやつだったり、まあ、エンタープライズ利用だと別途料金が必要だったりみたいな感じの料金体系で提供されているものだと、ユニティとアンリアルエンジンがやっぱり一番今のところシェアが大きいのかなと思ってるんですけど、
そうですよね、まあ、いわゆる統合開発環境ってやつですよね。まあ、名前の通りでゲームを作るのに最初は使われていて、まあ、あれよあれよという間に今は映像制作とか建築関連とか、あとは何だろう、製造業とか、本当にいろんなところで、まあ、いわゆるその 3DCG のリアルタイムレンダリングのコンテンツを作るためのツールとして幅広く使われるようになりましたというですね、
はい、
そういったツール絡みの話題になりますと。
ですね、直近だといろいろとアップデート自体は出てるんですけど、あと日本国内からまあそういったクリエイターだったりとか開発者向けであるとか、あとおそらく事業者向けとかともあるんですけど、プロジェクトプラトっていうのがあってですね、国交省がやってる、まあ、オープンデータプロジェクトっていうことで、日本国内の 3D 都市モデル、まあ、都市の 3D モデルですねを実際取ってきて、それをみんなで使えるようにしましょうということで公開してってやってるんですけど、これが SDK、はい、ユニティとアンリアル向けの SDK のバージョン 1.0 なんで、これ正式公開ですね、はい、が、つい先日2月末に行われてます。
はい、まずさらっと言っちゃいましたけど、国交省ですね、国土交通省ですね、日本国政府が出した、はい、日本国政府が出したユニティの SDK ってことですね。
はい、ユニティの、日本法人であるユニティテクノロジーズジャパン株式会社さんからのプレスリリースだと、日本政府機関が出品した初めてのアセット、アセットっていうのは主にゲームを作ってエンジンを使って何かコンテンツ、まあ、動画でも、ゲームでも何でもいいんですけれども、作るときに使える、まあ、素材くらいのニュアンスだと思ってください、日本政府機関が出品した初めてのアセットってなかなかちょっと何でしょう、パンチがありますね、これは文字について、
まあでもそうだろうなとは思う言い方としてはそうですが、まあなんかね、エストニアとかはいっぱい出してそうですけどね、 SDK とか
APS
と
かもそうですね、あの辺りは出てそうですけどね、
はい、まあでも日本、あでもそうか、ユニティでってなった時には確かに、まあ、デジタルツイン の、 あの流れでプラットは語られますので、まあ、そういう意味では各国のデジタルツインの試みの中でもこのユニティアンリアルっていうところに進出してきているっていう意味では、あの結構進んでいる取り組みっていうことなのかもしれないですね。ちなみにこれの、あのこの肝が何かというか、あのなんでこれやってんのかっていうと、あのプラトー自体はもうだいぶ前に公開されてるじゃないですか。
はい、出たそのものは
基本ね、一昨年か2年前ですかねに最初、あの第1弾っていうことで東京都だったりとか、まあ、いくつかの都市の 3D モデルっていうのがオープンソースで公開をされているので、言ってしまえばですね、 SDK がなくてもプラトーってユニティとかアンリアルで使おうと思えば使えたんですよね、だからプラトーが公開された直後に結構このデータを使っていろいろ VR とか AR でいろんなもの作ってみたよみたいな人たちとかもちょこちょこツイッターにいたじゃないですか。
はい、
でじゃあなんでわざわざ SDK 出したのっていうところなんですけど、そのいろいろさらっと出してるように見えた人たちが結構大変なことをやってたとか、ちゃんとこうスキルがある人たちがやってたので、そこが分かんなかったわけなんですけども、データが重かったりだとか、いろいろそのユニティアンリアルに入れた後いろんなこう調整しなきゃいけなかったりとかで、要はそのなんかいわゆる最適化っていうのはされてないんですよね。 プロジェクトプラントのデータはあくまでもデータであって、それをユニティ・アンリアルにインポートして何らかその最適化をしていかなきゃいけないっていうのがこれまでで、 SDK があると何が変わるかっていうと、まあそういった最適化みたいな部分も含めたそのまあよくパイプラインっていうんですかね、開発でそこがきれいにつながった状態になるので、まあ一言で言うとユニティ・アンリアルでプラトが使いやすくなったよってことですね。
そうですね、はい、他にも座標の取り方がどうも、もともとのデータになっている CityGML っていうのがあるんですけど、プラトの元データというかが、ユニティ上での処理の仕方とかデータの持ち方が違うんで、そのあたりの補正をかけるとかだったり処理するみたいなのも入ってくるらしいぞという記述があります、ね、なので即座に今まで使える感といってもパッとこうデータがありますので、インポートしますみたいな話をするときに結構ややこしいことになってたもともと、なんでいろんなとこでブログが公開されてたり、これはまだとこはどうこう問題があるのでこうしますみたいな記述があったんですが、今回 SDK が出たことによって、まあ、よりシンプルに使いやすくなったっていうのはあると思います、うん、あとラーニング用のページがあってプラトって、うん、チュートリアルの記事が結構増えてきてるんですよね、う
ん、あーはいはい、
コンテンツが
出てますね、
はい、これちゃんとチュートリアルあるのはありがたいなという、うん、
いやこれそうそうそう、まあもちろんそのなんかね政府がやってるもんだから当たり前でしょっていうなんかツッコミもあるかもしれないんですけど、なかなかここまでその整備された公式サイトもなかなか民間含めてないなと思っていて、うん、SDK が出たその日からちゃんとチュートリアルが丁寧に公式サイトにあったり、あと、まあ、そもそもこの 3D データってやっぱ 何のために使うのっていうのがすごい、まあ、大きな、ポイントになるので、もうユースケース今見ると75個ですね上がってますよね公式サイトには。で実際にどんな風にプラトのデータを使って、まあ、どんなことが起きたのかみたいなのを結構かなりしっかりとしたジャーナルでまとめていて、まあ、非常にプラトのことが、まあ、本当にゼロからしかも開発者の人まで分かるようなそういうサイトになってますよね。
これはこのタイプ のデータ使えますとか、うん、あとプラットフォーム側が、まあ、例えば何々ができますみたいな時に、うん、通例公式のドキュメントとかあとラーニングのところが充実してるところって充実してる方が、まあ、当然ながら人が開発しやすいとか集まりやすい人は強いんですよね、うんうん、これプラトンのやつもテキストになってるし、他だとスナップチャットとかそれこそメタが今ちょっと名前変わったのかな、スパーク AR の
AR のシステムですよ
ねのやつとかもそうですし、うん、まあ、結構ドキュメントがいろんなところで充実してる印象あるんですよね、
うん、
きちんとうまく回ってそうなところというか開発者向けのやつ、まあ、きちんとこの辺りを整備し始めてるのが偉いっていう印象はあります、うん、まあ、VR チャットもちゃんとドキュメンテーションハブは結構しっかりしてるように見えました。
うんうん、
あるのはありがたいですね。
そうですね、まあ、あとなんかビジネスサイドとか、そのまあプラトーってやっぱりその都市データっていうことで自治体の人とかが絡んでくるので、なんか自治体の人たち向けのなんかユースケースの考え方みたいなのもなんかちゃんと教科書みたいに乗っかってて、なかなかよく構成しているなと思います本当にこれは、うん、なのでなんかプラットフォームとかね、そういう世に新しいサービスを出していくときにはすごいお手本みたいなサイトになってるなと思うので、
うん、これ静岡県のデータとかもやつもあるんですね、3次元データを用いた土砂災害対策の推進、うん、とうとうかなりユースケースが並んでおりますよというのは実際、うん、いや結構これ充実してますね改めて見ると。
いやすごいっすよ。いやなんかこれ今僕見ながら、いやもちろんこれ国土交通省さんがね予算をつけてどっか の確か角川系のアスキー系の方々と確か一緒にやったと思うんですけど、落札業者、まあ、すごくいいポータルサイト作られてるなと思って、いやぶっちゃけこれなんかこういうサイトがメタバースであったらなんか何もかも解決するような気もしちゃうんですよねとか
あそこはインターフェースの周りとかは結構大変なのかもしれないですけど、うん、相当これいろいろ可視化というか見えるようにする、
うん、
とか何かしかの形でこれ直接ガンガン触れるんだったら相当量いじれるところありそうですけどね。 ていうか、うん、活用のしがいは当然ある。むしろあの多分宝の山なんだけど、どう活用するかのところが難しいんだろうなという気がしてます今、
うんうん、
なんで、そうですね、あのこういうユースケースありえますっていうところをガガン出してくれてるんだと思うんですけど、
あ、まあ、そういう意味ではね、ユースケース、あの、まあ、僕も自分自身あの去年日経 BP さんで本出した時とかにも、あのこのまさにプラトンの担当してるね、あの国土交通省の内山さんっていう課長補佐がいるんですけれども、まあ、彼がこのプロジェクトプラトンに関してはあの全体をリードして、で、まあ、いろんなイベント等々にも彼があのまさにその筆頭で出てますけれども、まあ、ちょうど彼に話を聞いた時にも、あのこれから面白いユースケースが出てきますよって言った中の一つが、まちづくりゲームのモッドが出てくるっていう、ね、そういうユースケースもどうやらこれから出てくるようなので、
あの、はい、シティーズスカイラインズ、
そうですね、
ですね、すっかりあのこのタイプのなんて言ったらいいでしょうね、都市シミュレーターというか街づくりゲーム系の金字塔化してる半ば、あのシムシティじゃなくてこっちの方が先に出てくるようになってきたっていう、もはや
ポストシムシティみたいなね、そういう、ね、
スターデューバレーみたいな感じですね、牧場物語に対する、
うん、まあ、というのもちょっとまだユースケースのところに乗っかってないので、きっとあのこれ年度で動いてるはずなんで、きっとあの2023年の3月末までにはきっと何らか出てくるのかなと思いますんで、楽しみにしたいところですね。
なんかですね、まあ、こんな感じで日本国内でも、まあ、これは直接ゲームエンジンっていうよりはゲーム、どっちかというとアセット寄りの話ではあるんですけど、そこに働きかけていくような、まあ、取り組み自体はあるよねっていうお話でございました、うん、
はい、
はい、他のところだとなんか今回はちょっとよもやま話っぽくなってくるんですけど、ユニティだと、はい、あの、うん、去年じゃないか一昨年でしたっけ、2021年の11月ぐらいにあのメタデジタルっていう会社があってですね、はい、そこをユニティが買収してるんですけど、うん、確か
そうですね、結構巨額買収でしたね、メタの買収は
1800億円超で、あの VFX スタジオとしても非常によく知られている、
うん、
あ、ここの共同設立者会長のピーター・ジャクソンさんはあのあれです、ロード・オブ・ザ・リングとかの映画監督だったりとか、
うんうん、
してますと、
はい、
で様々なところで映像技術を提供してるんですが、まあ、そのツールをユニティ側が、まあ、メタディジタルの持ってるデータじゃないツールを買収してクリエイターに今後、まあ、提供していくっていう流れが期待されてたんですけど、なかなか出てこないなと思ったら最近ようやくちょっとずつどうやって出てきたらしいっていう話を好みました、ね、ここは。
そうですね、まあ、いわゆるエフェクトとかそういうのを本当にプロレベルというか、どっちかというともうスクリーンレベルですよね、その映像の中の最高峰である映画 あの VFX とかの専用ツールを出してたところなので、まあ、そういうその超ハイクオリティなものをおそらくユニティを経由してクリエイター向けに開放していくっていうことじゃないかなと思うんですけど、まあ、それがだんだんどうやら出始めたということで、まあ、ちょっとまだ料金とかは分からないですけれども、すでに、まあ、これフォームかな、フォームであの購入の予約とかができるようになってきているっていうことで、まあ、これから多分ゾロゾロと出てくるんでしょうね、いろんなツールが。
そうですね、なんかどんどん、まあ、あのアンリアルとかもそうですし、ユニティもそうなんですけど、まあ、文字通りの、 あの統合開発環境っていう意味の統合っていうのはまた別のニュアンスだったとは思うんですけど、ありとあらゆる 3D 関係でも 2D 関係でもクリエイティブに必要なツールやインフラ含めて全部ガッと自分たちで持っているというか、何でもできる状態にどんどんなってきてるなって感じますね、
うん、
これは、
うんうんうん、まあ、もともと買収の後ですかね、まあ、ユニティのサイトとかも見ると、まあ、2023年からクリエイター向けにツールを出していきますよということなので、まあ、まさに予告通りに、まあ、今年からいろんなものを出していくということで、まあ、結構あのこのメタの、ね、買収前後だとあのユニティもまあ、メタバースを構築するため あの技術の一つであるそのリアルタイムレンダリングをサポートする技術ということで、まあ、非常にこの辺り気合が入ってるのかなという気がしますんで、はい、あとなんかユニティの話題最近ポコポコ見るんですけど、ちょっと全然切り口変わりますけど、なんかあのメタマスクってあるじゃないですか、
Web3
のウォレット、
はい、なんていうか至る所であのメタバースを始めるためにはまず暗号資産からみたいな話をされて、うん、えってなった時に
まずはメタマスクを作ってください、ウォレットを作ってくださいみたいなね、
まあ、
な楽天 ID みたいな感じになってますけど、
うん、そうそう、実際そういうものではないんですけど、まあ、あの他の Web3 関係とかでいろいろ使われているウォレットなんですが、これが、うん、 え、もしかしてユニティ対応した的な、もともと対応して
た。あ、そうです。あのユニティ SDK が出たんですよ。なので、
はいはいはい、
あのまあ、何ができるっていう と、まあ、ちょっとメタマスク使ったことがない方、まあ、僕もあのちょっとしか使ってないんでわかんあのあれですけれども、使ったことない方はちょっとイメージわからないと思うんですけど、あの基本はあのウォレットを作っておくと何が便利って、あのほとんどの NFT Web3 系のサービスってあのウェブサイトなんですよね。なのであのメタマスクをあのアカウント作っといて、でブラウザのプラグインがあるんですよ。 Chrome のプラグインかなんか入れておくと、あのそのサイトにアクセスをした瞬間にもうログインが終わってるみたいな。で、あのすぐにもうあの自分のウォレット経由で、所持している NFT とかあのクリプト暗号資産ですね、そのあたりが読み込まれていくので、だからもうどんどんなんかあの ログインせずにどんどん決済できるみたいな感じですね。っていうなんかすごいそのシームレスな、まさになんかこのよくなんかオープンメタバースとかってブロックチェーン経由であの話が出ますけれども、まあなんかあのすごいシームレスな体験なんですよね。あのそのあたりはあの確かにさっき楽天 ID って言っちゃったんですけど、楽天 ID って楽天のサービスしか使えないじゃないですか。とかツイッター認証ログインみたいなのも絶対ツイッターのサイトに戻されるじゃないですか。ああいうのがないんですよね。なのであのウォレット作っといて、もうそれがあのキーになってて、どんどんどんどんいろんなサービスに入っていって、しかもその決済まで終わってくみたいなのはなかなかあのいい UX なんですけど、でも主にブラウザだったんですよね、使える用途が。でこれ Unity SDK が出たってことは、Unity で作ったゲームの中にそのメタマスク連携とかが入ってくるっていうことなんで、あのまあそういう意味ではあのすごく、もしかしたら面白い UX になっていくのかもしれないなっていうことで、まあ、Web3 系のゲームとか、まあ、NFT 系のゲームとかが、まあ、Unity で作れるようになるっていう、なんかそういうその文字通り受け取るようなやり方もあるだろうし、まあ、もしかしたらなんかこうイメージされてないようなサービスとか、まあ、そういうものも Unity で作れるようになってしまうのかもなというちょっと気はしてますね。うん、
あなんか面白いのがあの何だっけな、あのマーク・アンドリーセンがインターネットの現在って呼んでいた、現在ってあの真ですね、いわゆるはあの元々腹の字に罪っていう方なんですけど、
はい、
が言ってたの、言ってたらしいっていうのがあってですね、うん、あのインターネットにそもそも決済システムが最初から別に組み込まれてるわけじゃなかったっていうこと自体が実は結構問題なんじゃないかっていう話をしてるんですね。
そうですね、はい、うん、
そのなぜネットにこれだけ広告が多いかっていうと、うん、決済インフラがそもそもあのデフォルトでは欠如しているプロトコルになっているからっていう話をしているのがあって、ちょっと面白かったっていうのを今思いました。うんうん、
はいはいはい。そうですね。だからまあよくその Web3 とかあのブロックチェーン、その話も僕らはね専門家ではないので、ちょっと今回はあのディープには話せないわけですけれども、うん、まあ結構その Web3 の根幹にある部分って、その Web2 時代の、もしくは Web1、Web1.0、Web2.0 の時のまさにその現在をひっくり返せる可能性があるからっていう説明をする人もいますよね。まあ、そういうことをおそらくみん
な期待しているんだと思うんですよね。うん、プラットフォーマーが結果的にその、うん、なんだろうな、全ての決済権を、まあ、強力に持ってしまっているっていう、まあ、そこがな、なんというかもっと何でしょうね、うん、分散的にやってほしいというか、個人ないし、うん、もうちょっと民主的な方向に返したいというふうに考えているっていうことなんだと思うんですけど、うん、まあそれが果たしてうまくいくかどうかみたいなのは今回の話ではないので、ちょっと黙っておきますが、まあ、とりあえずユニティがそういう動きをどうも見せている部分があるらしいっていうところですね。
うん、そうですね。
消えたってわけじゃないですけど、あの、
うん、
まあ、でもそういう風にも捉えられるのか、あのティム・スイーニー、アンリアルエンジン作ってるエピックゲームズのトップの方がいや大歓迎ですよみたいなこと言ってたような記憶があります。
ああそうなんですね。
あそうでしたっけ、逆でしたっけ、
うん、
あのスチームが確か想定のやつ、うん、NFT 関係とか禁止するみたいなこと言った時、うん、いやうちは別にそういうのフリーなんでみたいな話をしていたような気がする、
うん、ああそうなんですね。僕その情報はキャッチしてなかったです。
そうだったような、チーム NFT 禁止とかで多分調べると記事がガンガン出てくると思うんですけど。
本当だ本当だ。あ、マイクラの時だ。マイクラがあの NFT 関連のつなげたワールドをバンしてた時に、エピックゲームズは別に NFT とかブロックチェーンとかは排除しないよってツイッターでリプを飛ばしたっていう。
ピックゲームズストアとしては出すよ、エピックゲームズとしては出す予定はないけど、規約や法を守っている限りはブロックチェーン技術を利用したゲームそのものは大歓迎であるという話をしているので、まあなんていうか積極的にガンガンやるっていう感じでもないけど、し自分たちが出すわけじゃないけど全然まあやる分にはいいんじゃないですかぐらいのスタンスですね、あっち側は。
いやでもこれって大事で、その結構この 2,3 年ですかね、まあ、特にまあメタバースだったりとかが出てきた時に、まあ、NFT も同じようにブームになっていて、で特に、アクシーインフィニティとか、ああいった NFT、まあ、いわゆる Web3 ゲームとか、あとまあプレイトゥアーンっていう言葉ですね、まあ、そういったものが出てきた時に、はいはいはい、やっぱりそのゲーム開発者だったりゲームユーザーの凄まじいその剣網的なね、あのそういったあの俺らの楽しんでるゲームを金儲けにするなんてみたいな、そういう系の非常に根深いその、まあ、宗教論争に近いようなあの、まあ、ヘイトが高まりで、それによっていろんなことが、あの特にね、あのゲーム系の、人たちはじゃあ例えばイベントのスポンサードを受けるのか、 NFT 系のとこから受けるのかどうかとかね、まあ、そういうところでも結構いろいろあった中で、まあ、NFT の波が海外の場合はもう過ぎ去ったと今言われてるぐらいだいぶ過ぎ去っており、うん、で、ね、だいぶあの落ち着いてきている中で、まあ、Unity はこうやってメタマスクの SDK ストアでアセットストアで、まあ、ある意味これ承認してるのであの通してたりだとか、あとそういったエピックゲームズ、これは去年の7月の時点ですけどね、まあ、そういうあのコメントがあったりするのは、ちょっと冷静になってきたのかなっていう気はしますよね。だからなんかこう、あのこういうスタンス発表したら、そのクリエイターが一気にいなくなっちゃうとか、デベロッパーがいなくなっちゃうってなったら、こういう発言やっぱできなくなっていくと思うんですけど、なんかそこはその、あくまでも決めるのはクリエイターであって、プラットフォーマーとか、そのツールを提供している自分たちっていうのは、ある種無色透明というか、あの人にとってその確かに害のあるものっていうのは当然出さないと思うんですけれども、まあでもあの良くも悪くも使えるだったらそれは別に使う方に責任があるっていう、まあそういうスタンスなんだろうなって、やっぱクリエイターにとにかくあのクリエイターのそのクリエイティビティを発揮する、そういうあのツールをとにかく自分らは提供するんだっていうのが、もうこれはもうUnityもUnrealも変わらないあの哲学かなというふうに思いますし、彼らも繰り返し言ってると思うんですよね。あのクリエイターをエンパワーメントするみたいな話って考えると、なんかクリエイターの道具を奪うみたいなことをプラットフォームはしないよ、あの自分たちはしないよっていうのは、まあなんかすごい理にかなっているというか、うん、そうだよなっていう感じですよね。
なんかあくまでその、うん、何でしょうね、禁止は自分たちはしないっていう、うん、多分スタンスなんだと思うんですよね、うん、あくまでツールであってっていう、そこから先の話はまた別であるっていうスタンスなのかなと思いますね、
うん
うんうん、これに関しては、
うん、まあでもティム・スウィーニー今見たらなんか2021年になんかブロックチェーン詐欺の話をツイートしてしまったらしくて、なんか
ありましたね、
それをつつかれてるとかってなります。まあまあまあ、
はい、99% はあれですよ、スキャムとか詐欺とか、うん、ゴミだけど、うん、なんか 1% の分散化技術は非常に興味深いものであると私は思っているが、うん、まあ、大体ゴミですっていう話を確かしていて、
うん、
まあ、結構痛烈な言い方をするタイプの人だと思うんですけど、ティム・スウィーニーも、うん、まあそのあたりは多分今もこれからも多分つつかれるんだろうって気がします、
ね、うん、そうですね、うん、
余談ですけど、ゲーム開発系だとあの RPG スクールがユニティ対応したとか、うん、ユニティで出るみたいな話があって、これ2日ぐらい前、うん、もうちょっと前でしたっけ。
ああそうそう、2日ぐらい前にニュースで出てましたね、これも。まあ、ちょっとあんまりそのね、XR とかメタバースとは、まあ、直接は関係が薄い話なんで、言おうか迷ったんですけど、まあでもなんか、そう、そうなんですよね。まあこれまではね、独立した、ある意味その、RPG を2次元で作るんだったら、ドラクエみたいな感じで作るのであればっていう、まあ本当にね、老舗中の老舗ツールなわけですけど、まあそれが、ユニティとか、アンリアルとか、そういうものと逆にくっつくような流れになってるっていうのは面白いですよね。
面白いっす。いや、うん、僕は RPG スクールは2000、うん、この話し始めるとややこしいんだけど、2000のタイトルがいくつか好きなのがあってみたいな話するか、うん、それはまた別のこと話ということでね、はい、じゃあ一方アンリアル何してるのかっていうと、去年の11月に確か 5.1 がリリースされてましたよね、うん、
そうですね、アンリアルエンジン5ですね、次世代の
5.1 って言った方がいいんですかね、こういう時は、うん、この辺りのもともとコア技術のネナイトとネナイトナナイトどっちだったっけ、これネナイトでいいんですか、確か記憶は新しくナナイトなのかな、ネナイトのちょっとこれ読みが難しい、
あと A の間だと、
はい、アラベットなんで、まあ、VR 向けのやつで使えますっていうレンダリング周りのやつがあったりっていう話はありはしましたが、これは9月で、その後に 5.1、5.1 が出ましたと。あとは VR 関係だとクエスト2向けの開発で利用可能になってるのが22年の5月ですね。正式リリースは4月なんですが、アンリアルエンジン5本体に。こっちもガンガン出てきましたね。
そうですね。あとまあなんかアンリアルエンジン、まあ、そんなにあのさっきのユニティほどはね、そのなんか関連する話題が局所的にいっぱいあるかっていうと あんまり見当たらなかったんですけど、まあ、逆にあの2月の22日ですかね、発売された、まあ、PSVR2 の、うんタイトルが、まあ、40本ぐらいありましたけれども、まあ、そのうち12本でアンリアルエンジンが採用されてるよみたいな感じで、まあ、しっかりとその新しい次世代の VR ヘッドセット向けの、基盤となる、ツールとしてアンリアルエンジンが使われてるっていう話ですね。まあ、このあたりってあの常にユニティとアンリアルエンジンはやっぱりこう、まあ、無意識なのか意識的なのか、まあ、張り合ってるんで、やっぱこうどれぐらいシェアを持ってるのかみたいなのは、まあ、強く意識している部分なんだろうなというふうには思いますね。
ですね。他にもあの、まあうん、VR ゲームウィークっていうことで2月20日から2月24日まであのアンリアルエンジンを使って開発されたタイトルについてのエピソードとかストーリーを紹介するっていうのをいくつかやっていて、
うん
まあ、ちょうど多分これ PSVR2 に合わせたんだと思うんですけど、タイミング的には相当で、まあ、テトリスエフェクトとか、ね、レズインフィットとかあの辺の話をしてくれてるようですね。とかもあり、
うん、あとは、はい、アンリアル、うん、
ここまで来ると各社 の、その、うんまあ、各ツールもそうなんですけど、どんどんゲームエンジンの中身が深くなっていってるというか、どんどん大きくなっているというか、うん、巨大になっているいろんなツールだったりとかがどんどん統合されていったり、あるいはより細かいというか使い方ができるようになっていて、なんていうか、なんだろうな、パッとこう全体を見渡すみたいなことがすごくやりにくくなってきてるなって思ったんですよね。
うんうんうんうん、
というか、もともとすごく複雑なものだとは当然思うんですけど、 3D コンテンツかつリアルタイムレンダリングで、はい、しかもゲーム的なものまで全部取り扱う、うん、音も、まあ、BGM から SE から何から何までだしあるし、でレンダ周りもあるしってことになると、なんというかゲームエンジンを理解するってどういうことなんだろうなってちょっと今パッと思ったりもしましたが、
ああそうですね。いやもうなんか巨大なものになってますよね。巨大な建造物になってるというか、まあバージョンもねすごいバージョンの数が出てるし、あの結局なんかゲーム作るときどのバージョンにするか決めないとあと開発チーム側で混乱が起きてしまうみたいな話もよくありますけれども、なんか用途は用途でね、ゲームだけではなくて本当にいろんな業界で使われるようになってしまっていて、しかもその業界に向けた機能実装とかをしているので、もうなんかどうなってるんですかね、これは本当に。継ぎはぎのような、とはいえ、効率化のために、多分何年かに1回オーバーホールしなきゃいけなくてみたいな感じでやってると思うので、全くこれをこう、ユニティとアンリアルエンジンが現状どうで、最近のアップデートの傾向はこうなっていて、そして、今後こうなっていくだろうみたいなのも、ちょっとこう測りかねる状態ですよね、
うん、
技術的な部分は特に、うん、
全方位結局お互いにやり合おうとするとどうしても分からなくなっていくというか、うん、こういう傾向がこれにあっててすごく言いにくいようなところはあると思うんですよね、
うん、
それぞれの多分エンジンに対してすごく深く潜っている開発者の方じゃないと話しづらいというか、話せないっていうのはあの何でしょうね、理解を及ばないところは結構あるんじゃないかなと。
そうですね、うん、まあ、ちょっとね、技術者の人を招いてのゲームエンジンよもやま話をもっと突っ込んで聞いてみるっていうのも面白いかもしれないですけど、
聞いてみたいですね、
うん、僕は。はい、
直近だとゲームエンジン周りだとあのゴドーっていうゲームエンジンがあって、これ多分日本だとそんなにメジャーじゃないと思うんですけど、
水原さんゴドー好きっすよね。
はい、そもそも名前があのサミュエル・ベケットっていう作家のゴドーを待ちながらから来ているっていう、
ああそういうちゃんと理由があるんですね、この合同
由緒があるというか由来があるんですよね、なんからしいというふうには聞きました。まあ、2D3D 両方で使えるゲームエンジンでオープンソースでってなってるんですけど、まあ、これがあの OpenXR 確かちゃんと対応してるんですよね、
うん、元々 XR の開発もできると、
はい、 ちゃんとできる、まあ、他のやつもそういうところあるんですけど、うん、ちゃんと内部的にはモジュール入ってて、あといつだったかな、メタが結構、
うん、
投資だか何かをしていた
り、投資してましたね、してました、してました、
いました、ね、投資というか助成金っていう一応扱いらしいんですけど、うん、オープンのリアリティラボが2021年の12月ぐらいかな、
はい、
ですね、
うん、
にその話が出てて資金提供を行うっていう話をしてると、うん、で21年にオープン XR、 20年の末かに話をしていて、うん、オープン XR の実装等々をちゃんと進めていたっていう流れなんで、うん、このあたりは合同自体はもうちょいそっち側での開発で増えてもいいのかなと思うんですけど、なかなか日本だとユニティとアンリアルがすごい多い印象があるので、うん、なかなかちょっと事例をあんまり見ない、う
ん、あれでも何か海外の調査で使用してるゲームエンジン教えてくださいっていう質問に対して、うん、毎年取ってるアンケートなので、今年、去年から今年の中で一番変化率高かったの5等じゃなかったでしたっけ？
あー、なんか GDC とかで取ってるんですかね。
多分数パーセントっていうラインなんですけど、5等の利用がすごい増えてたはず。
これでもちょっと調べるとパッと出てくるかもしれないですね。
うん。
何かで。どこかで、でも、確か毎年GDC とかあの辺りの開発者会議で、あなたとは VR コンテンツ作ってますかっていう質問と、VR コンテンツ作ってる場合、どのプラットフォームに向けて出すことを意識してますかみたいな質問が大体出てて、まあ、クエスト出てからとかはクエスト向けが多くて、PSVR も出したいと思っててみたいな話が結構、マルチプラットフォームで出すのがデフォですみたいな話がされてることが多かったんですけど、
あった、これグローバルゲームジャムっていうゲーム会社の人たちが毎年1年その世界中でね参加するすごいお祭りみたいな、本当にアイデアでゲームをこうね期間中に作っちゃおうみたいな、そういうイベントなんですけど、じわじわとユニティアンリアルエンジンの次にいるゴドエンジンが着実に利用者を増やしており、着実にユニティの利用者が減っていっているというですね。
本当だ、
いや、そうなんですよ。ゴドが急進してるんですよ今。
これ、今ツイートですね、とある方の調べたグローバルゲームジャムで何を使ってるのかって話を、2023年ですね、やってるやつだって調査してもらった、ユニティが2023年 61% で、まあ、最多、アンリアルが次 9.46%、ゴドが 6.5%、ゲームメーカーっていうエンジンがあって、これが 2.2%、コンストラクト3が 1.2% で続くんですけど、前年比とかを見ていくと、ユニティはじわじわ、ちょっとずつ本当にわずかに減ってる。っていう感じですね。前年比 96% とかなんで、ちょっとずつ減ってる。で、アンリアルが 9.46÷9.28 ですね。で、まあ、1% とかちょっとずつ増えてて、で、ゴドーがですね、これが数字のマジックではあるんですけど、6.54% で、前の年が 5% ぐらいなんで、まあ、シンプルに考えて3割増って言ったらいいんですかね、みたいな感じになってるので、なんか、22から23にかけて一番伸びてるのこれですね、確かに。
そうなんですよ、はい、しかもねユニティとあとその下に書いてあるゲームメーカーっていうのはスポンサーなんですよ。なのでスポンサーでもないけど、まあアンリアルもスポンサーじゃないんですけど、まあスポンサーじゃないけど、要はあんまりプッシュしてないってことですね、別にゴドー自体は。ただ
トータルで、確かになんかどうなんでしょうね、ゴドーを使ってる人たちがこういうのに参加する比率が増えてきたのかどうなるかっていうところなんか乗り換えたのかみたいなのはちょっとわからないところでありますけど、ちなみにサンプル数はですね、全部で7580だそうです。
お
ーゲーム数は、
うん、
なるほどな、ちょっと面白いですね。単純にその全体のシェア比率、シェアのところだと、もちろんユニティに比べたら、まあ、大体9分の1くらいのサイズなんですけど、うん、前年比でどれくらいの割合を占めてるかってパーセンテージの伸びでは、5度がだけがというとあれか、5度がやや伸びてるって感じですね。
はい、というね話もありますよという、はい、ということで、まあこっち5度エンジンの話多分日本で探しても全然出てこないとは思うんですけれども、まあとはいえその、まあ、ユニティとアンリアルだと言って、なんかそのそれでも完全に固定化されてるっていう、まあ、わけでもないんですよね、やっぱこういうの見ると。
うん、なんかちょっとずつ変わってくところはあるのかもしれないですね、うん、調べると、うん、ゴドー自体は日本でこういうのやりたいですとか、あるいは、まあ、ちゃんと記事にされてると、うん、ゲームメーカーズさんとかすごく丁寧に拾っていらっしゃるんですけども、
うん、
他社さんのメディアだと、うん、他にもいくつか、個人ブログとかで書いてる方がいらっしゃったり、あと確か、コリンさんですね、XR 関係の開発者の、うん、 が、オープン行動エンジンを使った時の XR 開発についてっていうメモ、 VR 開発についてのメモをあのブログで書いておられました、ね、
うん、
しっかりとうとうあったりするんですけど、まだアンリアル、ユニティに比べるとちょっと知名度低いのかな。確かに、
そうっすね、多分まだこれからなんじゃないですか。
これからですね、伸びそうな気がします、うん。まあ、こんな感じでちょっと今回はあのゲームエンジンとかゲーム開発周りでつらつらと喋ってきましたけど、多分3月下旬にあの今年もゲームデベロッパーズカンファレンス GDC があるので、ここでいろんなゲームエンジンやあるいは他のゲームプラットフォームだったりの新情報が出てくるんじゃないかなと思います。
そうですね、ちょっとまあここ数年は、まあ、アメリカのサンフランシスコ、カリフォルニアサンフランシスコで毎年あるんで、あのコロナ前は僕も毎年行ってて、今年は久々に行ってこうかなと、行ってこうかなっていうか行くことになってるんですけど、
はい、
コロナ前はもう本当にそのゲーム業界のイベントとしては最大級の世界的なイベント、業界ですね、あのユーザーっていうよりはあの開発者とかあのゲーム業界の人たちが集まるっていう意味では最大のイベントの一つなので、ユニティとかアンリアル、ビッグゲームズですね、そのあたりはもう必ずこのイベントで1年分の新発表っていうのをしちゃうんですよね。今年はこんなアップデートこれからしてるからよろしくなみたいな。でもう新しいデモ出したりとかあのしたんで、覚えてますかね、水原さん、あのエピックがあのアンリアルエンジンを使ったなんかあのストームトルーパーみたいなのがめっちゃ歩いてくる、リアルタイムレイトレーシング使ったデモとかがあったんです。あれそう発表されたのとかも GDC ですね。
これ見た時に、うん、あの何でしょうね、うん、あのゲーム機とかが次世代機になった時にも決まり文句のように使われるんですけど、うん、もう実写だろとか、うん、もう映画みたいってみんな言うじゃないですか。
ああそうそう、あれあれそう、
でもあれに近いものを結構久しぶりに感じましたね、
うん、
僕は、
うん、そうなんですよ、まあ、とかあとはあの、まあ、最終的にはメタヒューマンっていう、ね、メタヒューマンクリエイターっていう形でリリースされましたけれども、あのそういう、いわゆるバーチャルヒューマンあのを作るっていうのも、ずっと毎年 GDC の場でアップデートし続けて、まあ、満を持してあのツールとして提供ねみたいな感じになったりとかあのっていう感じで、うん、非常になかなか興味深いイベントではありますので、ちょっとここ最近はコロナっていうこともあって GDC 合わせでの発表が多分なくなってたんですよね。ちょっと今年どうなるのかっていうのは実際に現地に行きながら確かめていきたいなと思います、
はい、
ということで、ちょっと今日はそのゲームエンジンの話題が盛り上がっていますという話をしたんですが、ちょっと場合によっては今月中にまたさらに大きな話題が、はい、あの各ゲームエンジン訪れるかもしれないということで、まあ、他にもねあのゲーム作れるツールなんてたくさんありますんで、
はい、
はいね、ロブロックスのツールとかね、デクルーノとか、そう、本当に最近は山のようにあるんでね、は
い、うん、もう、なんでしょうね、作るためのツールって、飽和してるまでは僕は、でも、いかないにしても、相当量あるじゃないですか、
うん、
ここまで来ると、どれ使って作ったらいいのっていうこと自体がだんだん分からなくなってくるなっていう、
うん、そうですね。
もはや
でもさっきの、ね、全体像の話じゃないですけれども、なんか単純にユニティがいいんですか、アンリアルがいいんですかって言われた時の答えづらさがもうどんどんどんどん増しているというですね。でも聞いてる人はより一層わからないから何かしらを導いてあげなきゃいけないんだけどどうしようみたいな感じですね。
お絵描きソフトといえばだいたいサイを使うか、うん、あのクリスタ使うかフォトショ使うかみたいなタクだったような時期があったような気がするんですけど、うんうん、まあ、あの辺もだいぶ変わったのと同じでこう、うん、一筋縄ではいかないというかパッと見ただけでは分からないので、専門家の人たちにどこがどう違うんですかっていうのを聞いていかなきゃいけないし、それもどんどん更新され続けるってなってくると、うん、いや思ったよりややこしいと同時にこれは面白いことですね。
そうですね、いやこれからもどんどん動いていくんだろうなと思いますし、
はい、
やっぱ使われる業界が、ね、広がってるっていうのもなかなかなんだろう、他の領域じゃもしかしたら起きてないことかもなという気がしてて、うん、もうゲームはゲームで盤石な業界というか、あのそこでもうあのゲームエンジンを提供している会社ってある種稼ぎに稼いでるわけで、まあ、それによってさらに他の領域で CG のニーズが高まったからどんどんゲームエンジンの機能を開放していこう、ツールを作っていこう、連結させていこうみたいな、なんか本当すごい動きをしてるなと思うんですよね、
うん、なんていうかこの辺りのリアルタイムシミュレーションみたいな話とかって、まあ、コンピューターが今だともうありとあらゆるところで使われてるとか、そもそもあの 何でしょうねみたいな話とか、インターネットがありとあらゆるところで使われてるみたいな話とどんどんまあ近くなってきている、いろんなところで多分 3D のリアルタイムシミュレーションみたいなのがガンガン使われるようになっていきますみたいな話ってまあだいぶ前からされてますし、今もまあだんだん本当に実装の面でそうなりつつあるっていうのを目の当たりにしてるって考えた方がいいでしょうね。
うん、そうですね、
変化し続けて、まあ、そこの一個のキーパーツというか、あの大きな歯車というか部品の一つでもあるというか、ゲームエンジンということで今回取り上げましたといったところで今回終わりとなります。はい、なんか割とつらつらとまとまりなく喋ってしまいましたけど、こういう回もたまにあっていいですかね。
いやまあいいと思いますよ。はい、
はい、まあ何かあったら花粉のせいということでちょっとごまかしていきたいと思います。はい、というわけで、第110回のモグラジオ、ここまでとなります。パーソナリティは私モグラ VR ニュース副編集長の水原由紀と、
はい、編集長のつんこぼでお送りしました。
はい、皆さん今週もありがとうございました。
来週